こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、暑いですね。
暑い。
実に暑い。
いや、もう京都はもうおしまいです。
いやー、大変ですよ。もう、こんな6月、まだ6月なのに。これから7月。
野球とか大丈夫なんですか？
いや、大丈夫じゃないですよ。毎年言ってるけど。
ね、
毎年大丈夫じゃなくなってる気がする。
うん、その自分も大変だしさ、そのクリスさんたちとさ、うん、その参加してる子供たちの健康状態もきちんとこう、管理しなきゃいけないわけでしょ？
そうなんです。そうなんです。で、まさしくね、今日、その、なんだろう、中間の、1年間の中の中間の話し合いがあるんですけど、定期的な。
うん、
その夏場の練習どうするみたいな話になってですね、こう練習時間を、例えばこう朝早くと、夕方にしたらいいんじゃないかみたいな。要は日中暑い時を、避けるのはどうかっていう話にもなって、まあ一応そういう部分的に取り入れようになったんですけど、
うん、
でも朝やって、一回家に帰って、そのクーラーのある部屋に入って、また夕方出ていこうってなりますかね。特に親がっていう話になって。子供じゃなくてね、親の話ね。確かになぁと思って。
そうね、シャワー浴びちゃってね。
いや、そうなのよ。うん、毎年さ、夏場の練習に終わって、もうヘロヘロになって家帰ってきて、冷たい水シャワーを浴びて、
うん、
クーラーの真下に寝転がって、はぁーってなる瞬間が、ほんとね、なんていうの、サウナでいう整った状態になるわけですよ。
そうですよね。うん、
うん。うん、もうそうなっちゃったらさ、やっぱもう一回行くかになるか。なかなか、まあサウナだったら行くかになるのか、サウナだと思えば。
なかなかでもエンジンかかんないじゃないですか。
かかんないよね。やっぱ体も一回休まってますもんね。
うん、
そうなんですよ。またこうね、またこう立ち上げなきゃいけないからね。まあ大変だなと思って、まあ頑張りたいとは思っておりますけども。
うん。
うん。先週は350回ということで、
はい、
たくさんお便りを読ませていただきましてね、ありがとう、
あり
がたかったですね。
ありがとうございました。
うん、
稲葉ゆかりさんに本を、
うんうん、あ、ね、
紹介するっていうところで、うん、そういう話をね、前回したんですけども、ツイッターで反応ありまして、
うん、
記念すべき回にお便り読まれて嬉しいです。長山さん、うん、星の子は以前読みました。
読んでた。
うん、映像がずっと頭の中に流れてくるような作品でした。後書きの小川陽子さんとの対談も良かったですっていうふうなのを反応いただいてですね。あ、そっか、読んでたかと思って。でもこれなんかその本をとか、ね、映画とか音楽とかを進める時のさ、
うん、
難しいとこありますよね。
ある。
レコメンドアルゴリズムのさ、難しいところでさ。
わかるわかる。
そのきっと多分方向性悪くなかったってことじゃないですか、これ。
あ、合ってると思います。
ですよね。
その好みの本ではあったというかね、
そういうことですよね、
うん、そういうことですよ、
うん、ただまあその結構前の本だったし、
うん、
それも結構直球だったからまあ普通に読んでましたみたいな、
読んでましたっていう、わかるよ。
うん、で Amazon とかでもさ、その、うん、レコメンドされるけどさ、これ読んでるわみたいなさ、
読んでるわ、持ってるわってありますからね、
うん、持ってるわとかさ、ね、
うん、
あるのとさ一緒でさ、そういうね、当たってはいるけど、まあ、読んじゃってる、うん、っていうのはね、なんかこうおすすめするときの難しさってそういえばあるよなーっていうのをこの反応をいただいてちょっと思い出したりしました。うん、
まあこれはしょうがないですね、
うん。いや、僕が読んだタイミングだったっていう、まあね、自分の都合もあったっていうのもあるんですけども、うん。
うん、まあでも逆にね、そのいっぱいいろんな本というかいろんな話したから、
うんうん、
おすすめした本がまあ読まれてて感想をまたちょっと聞けるっていうのも、まあそれはそれでオツじゃないですか。
そうですね。うん、うん、そうそう。でここにもね、後書きのね、小川陽子さんとの対談がね、うん、文庫の方に収録されてて、これね確かにいいんですよ。いいし、対談の中でその星の子の作品の結構核心の部分にも触れられていて、それを読むことによって、まあ、いろいろ感じ方っていうのが変わるっていうところが あるので、まあ、対談があるとないとではだいぶ違うんですけども、
うんうんうん、
ただ問題があって、今村夏子さんの他の作品への言及とかも結構あって、でその言及も結構なんですかね、まあ、僕他の作品読んでない作品とかの結構ネタバレもにほぼ近いような言及みたいなのが、結構あって、あの作品こうでしたよね、
はいはい、
みたいな。あれはどうだったんですか、うんうん、みたいな。いや、あれは実は、みたいな。え、ちょっと待って、みたいな。
はいはいはい、
そっちの話もしちゃうのみたいなことが結構書いてあったんで、こう目をこう薄くしながら、 薄めで読むみたいな感じでね、読まざるを得なかったっていうところがちょっとあって、はいはい、なかなかこう、面白かった、面白い体験でしたけど、そうなんですよ。
薄めでね、うん、読まなきゃいけない。なるほどね。確かに。
そんなにね、ほりゃほり、対談しちゃうんだ、みたいな。なんだったら、その、小川陽子さんの作品の、ここどうだったんですかみたいな話とかもしだしちゃって。そっちにも飛び火してるみたいな。
そっちにもね、なるほど、なるほど。うん、まあでも確かにこう対談とか、その作家さん同士の話とかだと、自分が読んでなかったり見てなかったりする作品のね、ネタバレ的なことってたまに出てきますよね、確かに。
そうそう。急に、しかも急にね、グッてこう、確信に触れるから、あ、うんうん、そんなポロッとみたいな。
確かに。その、我々の話すような感想の言い合いじゃなくて、その作家さん同士だからね、結構、
真剣な。そうなんですよ。そうそうそう。そうなんですよ。うん、
話が多いですもんね。なるほど。まあでもまあ難しいですね。おすすめする。
そうそう、おすすめするのはなかなか、うん。まあ面白さと難しさがあって、はい。
うん。まあまあまあ。まあでもこれに懲りずね、おすすめしてくださいって言ったらしますから。
はい。
どんどんお答えいただければと。
うん、はい。いや、むしろ、ちょっとね、こう方向性は、自体はね、狂ってなかったなっていう意味では、うん。よかったなと思ってるので、また、はい。機会があれば。
はい。ぜひともお願いします。リクエストの方お願いしますね。はい。また食い物屋の話かっていう話なんですけど。
先週ね、たこ焼きね、うん。
たこ焼きの話して、スシローに行ったんですよ。
スシロー、はい。
スシローも結構行ってんで、ね、僕ね、このおっさん FM でよくちょくちょくスシロー話してます。
スシローネタ出てきますね。うん、
急にね、寿司だけにね、ネタが出てきますけど。
これは面白いね。なるほど。
中山さんってスシロー、行かれますか？
行きますよ。うん。最近ちょっと。
行かれます？
うん。最近ちょっとご無沙汰しますけど、はい。
うん。
行きますよ。
スシローに行くときって、予約していきます？
予約しますね。します。
しますか？
うん。
どうやってします？ LINE でしてます？
いや、なんかウェブのやつ。
あ、ウェブのやつ。まあ、ウェブも LINE も一緒か。多分、システム的にはつながってると思う。う
ん。なんか、場所指定して、時間指定してみたいな感じのやつ、あります。ですよね。
あ、そうそうそう。あれです。うんうん、あ、そうそう。この日、曜日のこの時間帯にっていう、その時間の予約と、時間の予約って枠の数が決まってるからさ。
うんうん、
例えばこう、7時にはその10組しか受け付けませんとか、ね、うんうん、そんな感じでどうも決まってるっぽくて、
うん、
この間野球の練習終わった後に、もう何もする気しねえ、もう何もご飯作る気しねえと思って、
うん、
何もしたくねえと思って、よし、今日はスシロー行くかっつって、
うん、
LINE でね、夕方5時ぐらいに、LINE のアカウントで立ち上げると、こう、長山さんおっしゃってたように、こう、なんていうの、予約システム立ち上がるからさ、
うんうん、
予約しようと思って、パッて見たら、その時間で予約するのはもうその日の9時半までもういっぱいだったんですよ。
うんうん。
でも、まあその場で来店、その予約っていうのをやると、一応その整理券が発行されて、何分後に呼び出されますよ、みたいなのが出るんですね。
待つ
けど、うん。
だから発見ボタンを押したことになるみたいな感じなんですか？
なる、そう。で、押したことになって、その状態でもう一回行って向こうで来店しましたよって発見ボタンを押すんですけど、
うんうん、
一応その順番のあれに乗るんですよね。
おー、なるほど。
で、そうやったら、1時間半後ですみたいになったんですよ。
おー、
まあ、でも僕はもうスシロー何回も行ってますから、この時間はもうそうだろうと思ってたんで、うん、まあ、とはいえ夕方5時だから、
うん、
まあ、6時半、とか
逆にちょうどいいんじゃないかっていう。
ちょうどいいんじゃない、そうそう。夕方、まあいいじゃんと思ってさ。でも疲れたからもう何もしたくないと思って、ゴロって横になって、ああ、だりなと思って、こう、5分ぐらいクーラーの下でうだうだって、うとうとってしてたわけですよ。
うん。
で、パッてさ、その手元のスマホ見たらさ、
うん、
待ち時間がさ、残り20分になってんの。
お
う、え、だいぶ、さっき。
だいぶ、だいぶ巻きますね。
え、と思って。え、だって今家出て、まあ、我々歩いていくんですけど、歩いて30分ぐらいの距離なんですよ。うん、
あ、まあまああるね。
まあまあある。
まあまあある。
丹波口のあたり、
ね。ああ、そこまで行くね。行くんですね。
うん。まあ30分弱か。20何分なんですけど、まあ、うん、家族で散歩がてら行くかっていつも言ってるんですけど、
うん、
夕暮れ時のね、まあちょっと日が、うん、まあまだ暑いけど、涼しいぐらいの時間帯に。
うん、
え？と思ってさ、 え、もう 20分だったら間に合わねえじゃんと思ったけど、もう家族に、おい、おめえらみたいな。もう呼び出しがあったぞみたいな。緊急出動だって感じで。すぐさ、着替えてさ、行くぞ行くぞつってこうって、着替えて、で、家族でバッて出たんですよ、家を。家を、もう、ごめん、なんか、もう残り20分だわつって出て、最初の信号に着いた時にパッて手元見たら、残り時間35分に増えてるんですよ。
増えんだ？
そう、増えんのよ。びっくりして。
え？
35分なってる。さっきのが見間違いと思って、まあ、でも、35分か、と思って歩きながら歩いてたらさ、その40分になったりさ、35分になったり、増えたり減ったりするわけ。
え？
これ何が起きてるかっていうと、
うん、
その、スマホでさ、僕と同じように、まずスマホで来店予約ってするじゃないですか。
うんうん。
だからみんな適当にバーってやるわけですよ、その時間帯にね、まずは。で、その状態でお店に行って、お店に着きましたよってやると、お店の方の順番に正式に乗るんですけど、
ああ、なるほどね。うん。
乗るんですけど、多分呼び出しはね、ちょくちょくやってるわけよ。何番の方みたいなやつ。
うん、うん。
だから、いっぱいバーってみんなやってるけど、まずそもそもお店に着いてない人がみんなやってるから、一気にさ、急が飛びまくってるわけですよ、その、順番が。呼び出しの、その。
ああ、もう いないな、この人。
いないな
って。扱いになっちゃうわけね。その、まだその、確定事例ないから。
じゃないから
多分時間にいないとね。
僕よりかも前の人たちの時間も多分残り時間何分ですとかがもっと短くなって出てて、うんうん、みんな慌てて間に合わないっつってお店に行って、お店で発見ボタンを押すと、そこにはそこからこう僕らが前に割り込まれていくから、僕の順番がどんどん
確定するから時間が
押し出され
て増えるんだこっちに。
そう。
なるほど。これ
どんなシステムと思ってこれさ、その順番待ち、まあ仕組みはわかるし、
なるほどね、
多分僕もエンジニアなので、多分作れって言われたらこう作るんだけど。
ああ、そこ難しいとこだね。
難しくないですか、これ、ちょっと。
ね、枠は枠として、うん、そこでも枠として扱うのが難しいのか。
そう、お父さんとして、その一家のお父さんとしてはさ、
うん、
家族をさ、お前ら慌てろ、緊急出動だっつってこう、慌てて、ね、みんなを出動させたのに、お店にさ、着いてみたら20分ぐらい待ちますっていうさ、
うんうんうん、
あれ、こんなに急がなくてもよかったのでは、てんてんてんみたいになって、まあ、結局トータル元々の想定してた時間よりかもう10分早いぐらいのタイミングでだったんで、いや元々想定したぐらいの感じだったじゃんって思ったんですけど、
うん、無駄にちょっと急いでったなっていう、
急いじゃったなと思って、こういう感じになるのかっていうね、ちょっとした驚きが、
なるほどね、
ありましたね。だからまあ時間でもあらかじめ長山さんみたいにこうね、5時とか6時で。
そうか、僕それしかやったことなかったから、
うん、
その、リアルタイム版の方知らなかったです。
でしょ？
うん。
いや、これはちょっとね、慌てましたよ、僕も。びっくりしましたね。さすがに1時間半待ちですよが20分になってた時は、本当ね、もう、本当びっくりしました。前に岡崎体育さんのライブに遅れた時ぐらいびっくり
あったね。
ライブの開始時間1時間間違ってたって時ぐらいびっくりしました。
ありましたね。いやー、それはでもびっくりです。でもそんな飛ぶんだ。まあ、そうか、
そんな、急に飛ぶの
よ。そのぐらい、その、冬季的に予約をしてる人が多いわけだね。
そう。まずは、まあ、とりあえず予約しとくか、みたいなね、うん、人が多いんですよね。うん。いや、もう本当ね、びっくりしたんで、皆さんもご注意ください。
うん、うん。
慌てるんで、はい。まあ、そんなことが最近あったぞっていう話ですね。はい。はい、長山さんなんか最近、なんかとんでもないことがあったらしいじゃないですか。
僕はですね。もうこの間、仕事してて、結構ね、はい、その週はなかなかなんか、こう、細かいタスクが多くて、なかなかこう、集中できないんですけども、
うんうん、
ある時なんかこうね、パッとアイディアがね、降ってきて、よし、これで行くぞ、つって、集中して仕事をね、パッと始めたんですよね、
うんうんうん。
で、ちょうどそのぐらいの感じの時に、携帯に電話かかってきて、
うん、
で、普通の携帯番号から電話かかってきたんで、まあなんかその、アマゾンとか配送業者さんとかが確認の電話とか入れてくることあるじゃないですか。
あるあるある。
携帯電話からね。
うん。
まあそういうことあるから普通に出るんですけども。で、出たら、長山さんの携帯ですかって言われて。ただなんかちょっと背景の音とかが少しざわざわっとしてて、あれ配送業者じゃないっぽいけど、これ何の電話だろうと思って、はいっていうふうに答えたら、京都府の捜査二課のものですっていうふうに言われたんですよ。
ほう。
あ京都府警と思って。で、ただ、僕もでも、その結構前に、その、ハテブとかで、特殊詐欺の記事を読んでたんですよ。私は騙されないと思ってたけど、はいはいはい、騙されてお金取られちゃいました、みたいな感じの、その、
うんうんうん、
詐欺にあった体験談みたいなのをね、
うんうん、
投稿されてる方がいて、
うん、
それノートかなんかの記事かな、読んでたんですよ、
うんうん、
でその操作をしてたら、そのあなたの口座がね、なんかその操作線上に上がってきて、でまあそこからなんかこのお金のやり取り、その動かしてほしいみたいな、そういう話とかになんかなって、お金取られちゃうみたいな、
はいはい、
そういう感じの手口の、
ありますね。
特殊詐欺のやつ。
うん、よく聞く気がする、最近。
そうそう、それ系のやつ。
うん。
で、
うんうん、
あ、これ見たことあるやつだと思って、身構えた。
うん。
で、そしたらその後、その京都府警と名乗る人はですね、
うん。
今、お時間よろしいですかって聞かれたんですよ。
ほうほうほう。
でも僕でもめっちゃ仕事して今アイディア降ってきて、
うん、
めっちゃ忙しいんで、
うん、
いや今忙しいですって言ったんですね。
まあそうですよね。
うんうん、うん、まあその別に聞かれたからそう答えたわけです。正直にね。うん、うん。そしたら、あ、わかりました。ではまたかけ直しますって言われて、普通に聞かれたんです、うん、向こうから。で、うん、その後一切連絡はまあ今の今日時点に電話まだ来てないっていうような感じで。そこ、なんかその、新喜劇の、なんか、邪魔するぜって言って、邪魔すんだったら帰ってやみたいな感じで。やったあれじゃないですか。
はいはいはい、はい。
みたいな感じで、あそこ、くるっと帰っちゃうんだと思って。
うん。
うん。てか、そもそもなんかその、今お時間よろしいですかみたいな感じで言って、書き直してくるみたいな感じの流れになると思ってなかったから。
なるほどね。
なんかちょっとね、肩透かしというか、まあ何もなくてよかったんですけども。
よかった。あ、でも多分それはね、わ、うん、かる気がするな。その、多分フローチャートがあると思うんですよ。向こうに。で、多分、その警察のものですが、今いいですかって言われて、
うん、
今忙しいですって答える人は多分引っかかんないんでしょうね、最後に。
なるほど。その冷静さを持ってるみたいな。
だって警察から電話があって、
うん、
今いいですかって言われたら、多分、なんか、多少のことやってでも、うん、あ、はいって言うと思うんです。
ああ、そっかそっか。
うん。で、そこで冷静に、いや、忙しいんですって言える人は多分、これなんか言っても多分これもうダメだなって、そのフローチャートの入り口のところってもう中山さんも失格なわけですよ。
あ、そうだった。次の面に行けなかった、うん、2面に行けなかった、
2面に行けなかったと思うんですよね。
ああ、
で多分ね、僕はね、多分ね、あ、はいって言っちゃうと思うな。そのよっぽどのことがなければ、その
手
の、
あ、そっか、
うん、あ、なんでしょうって言っちゃう気がするんだよね。そうすると相手のもうペースに入っていくから、
うんうんうんうんうん、
そのこいつはなんか警察っていう権力に対して、 うん、こう、
あ、権威性を持ってるかどうかみたいな感じのチェックなわけだ。
うん、じゃないかろうか。
ああ、でも言われてみれば確かにそうかもしれない。僕、その国家権力的なものに対しての不信感めっちゃ持ってるから。うん、まず車に構えるし、
うん、
必ず警察手帳を見せてくださいって言うから。
うんうんうん
うん。
いや、そう、
こうなんです。必ず、まあ僕、まあ職務質問される経験っていうのがね、やっぱり、よくあったんですけど。
経験がね、すごいありますからね、うん、いろんなね、
はい、
うん。いや、そうだと思う。そう、でも怖いですね、そのね、電話。
いや、でも結構ドキドキしましたよ、うん、その後。え、なんだったの、今のと思って。
ああ、しました。だって、中山さんの携帯ですかって言われてるわけです
ね。そうそう、だから僕の名前知ってんだな。まあでも僕の名前は一応その会社、うん、まあ名刺とか、登記とか、もろもろいろんなとこに、その公の場に使ってるから、
うんうん、
まあ名前と携帯電話の番号を結びつけるのはそんなに別に難しくはないし、と思うし、何かのね、まあ名簿みたいなところを買えば、あれ、そりゃ結びつくだろうなーって感じだったんで、まさかこの番号かみたいな感じはもちろんない、はないんですけど、
うんうん、
ただなんかまあ、その対策としてはもう一本ぐらいなんかその、もうこの番号はもう公のもんだってことにしちゃって、まあ個人用の回線とかあってもいいなーってのはちょっと思ったりしましたね。なんかあった時のね、連絡もを用意しとくみたいなのね。うん。
って言って話してますけど、本当になんかあって、本当にこのポッドキャスト収録後後日かけ直してきて本当に警察だったら、それはそれでびっくりしますよね。
そうですね。まあただ普通に090の番号から、しかもなんかこの間、うん、この間のその他の投稿にあったように、末尾がね、1100、1100、1100とか、その、明らかにその警察っぽい番号だなっていう感じのものじゃなくて、本当になんか素の携帯電話の番号だったから、
うんうん、
まあ 100%、あの詐欺だ、詐欺だと思うんですけど。
最近はさ、その、なんだっけ、末尾が110でも詐欺のことあるんでしょ？
そう、なんかそれが、なんかその、なんかの仕組みが悪用されて、その、番号表示の仕組みが、
うん、
なんか悪用されて、そういう番号を提示するようなケースがあるっていうのがあって、そこまでされちゃうと確かに、 うん、えって感じになるけど、まあ、今回は僕のケースだと、普通の携帯番号だった。
へぇ
ー。し、まあ、後からそれ、番号を検索してみたらね、詐欺の電話でしたっていう投稿とかが、こう、そういう番号に対してこう情報を収集してるサイトとかが引っかかって、そういう番号ですってのが出てたから、うん。
いや、でもそれ、永山さん、ちなみにそれ、もし本当に、その詐欺だったとして、
うんうん、
時間いいですよって言ってたら何が起きたんでしょうね。
そうですね、そこの分岐が気になりますよね。その分岐が気になるんで、ね、その一応ね、こう、次かかってきたら録音しようと思って。
ああ、
通話をね。ね、うん。
うん、怖いですよね。
そういうことを考えたりとかしてたんですけど、
うんうんうん。
まあ、ついぞかかってこず。
たまにさ、なんか警察の人って、なんだっけ、誰が住んでるのかの調査に来たりもするじゃないですか。
はいはい、ありますね、やってますね。うん。
あんなんさ、その人生で数回しかない、もしかしたら一回も会わない人もいるわけで、
うんうんうんうん、
急にさ、ピンポンできて、すいません、警察ですけども、つって、なんか、どなたが住んでるかって聞かれてもさ、ちょっと怖いっすよね。
あれはね、あれは今の時代やりにくいっしょうね。
ね。
うん。まあ、警察官も多分どうに
来ないもんな。
うん、まあ、うちの近辺もまあ、ね、この間もなんかやってんのチラッと見かけたけど、
うん。
うん、まあ、あれ大変ですよね、やるのね。
だって本物のさ、証明が難しいもんね。偽物ではないです。
そうそう。
証明。
ただ、例えば警察手帳を見せてって僕もさっき行きって言いましたけど、
うん、
じゃあ僕が警察手帳見たからってそれは本物か偽物かって判定できますかって聞かれたら、
うん、
やっぱ難しいですね。
難しいですよね、うん、だって本物を見たことがない、あんまり
見、そうあんまり見ないじゃないですか。一応僕は興味本位でいろいろ調べててね、こういう形状してるっていうのは知ってたりはするんですけども、
はいはいはい、
ね、でもパッとそれがね分かるかどうかって結構ね分かんないし、
うん、なるほどね、うん、いや、特殊詐欺。
いや、だからまあ、今はこれね、おかしく、面白おかしく、ちょっとね、そういう手で話してるけど、
うん、
まあ、わかんないですからね。そのね、僕が読んだ記事だって、やっぱ自分は大丈夫だなと思ってたっていうのがやっぱあるから。
いやー、もう最近その、なんだっけ、フィッシングメールとかもさ、あと SMS を使った。
ああ、そうね。巧妙化してきてますからね。
わかんないじゃないですか。うん、で、引っかかんない。我々はネット業界だからこんなの引っかかんねえよって思ってる部分がありましたけど、
いや、
危うく、なんか、わかんないよね。うん。なんか、利用制限中ですとかさ、なんかカード今利用制限してますよとか、なんとかですよとかって来て、え？とか思ってクリックしちゃうともうダメとかね。
なんかタイミングとかもあったりするじゃないですか、なんか。
わかるわかる。荷物が届くぞっていうタイミング、荷物待ってる時とかにね。
そうとかさ、ちょっとなんか、前回もなんかちょっとカードでなんかその、トラブルがあってとか、
うんうんうんうん、
あったりとかした次の日とかにあったりとかするとさ、あ、この間にやつかみたいな感じでこう手続き進めちゃうみたいなとかもあると思うんですよ。
あると思う。
うん。
確かに。
いや、そうだからね、相手はだからね、それをなりわいにして一応ね、まあその、プロって言うとなんかちょっとこう、変な感じするけどさ、
うん。
それを四六時中やってるわけだから。
ね。
うん。
いや、もう、今後は、だから最近ね、その AI の話とかよく出てきますけど、テキストから音声を作ったりとかさ、その人間っぽく喋るような仕組みってどんどん発達してて。
今はね、なんか、電話料金が、みたいなのかかってきますよね。自動音声。
あれもさ、だからどんどん人間に近づいてきて、違和感がなくなってきてたりするとさ、その詐欺電話も、その今、なんか、かけ子って言って、その電話をする人がいるけど、
うん、人じゃなくなるってことですね。
なくなっていく未来もありますよね。もしかしたらいないのかもしれないですよね。
いや、もう、もしかしたら導入開始されてるかもしれないですね。
そう。そんと怖いよな。なんか逆にその、なんとかインジェクションみたいにさ、その、電話かかってきたら、なんか特殊な音を聞かせると、相手が AI だとかバレるみたいな、そういう音声、特殊音声みたいなのが開発されてさ。
急に。
そう。急にこうなんか AI がこうなんか、
カレーの作り方を話
しおかしくなるみたいですね。うん、いやー、なるほど。それ大変でしたね。特殊詐欺っぽい電話ね。
いやー、まあなのでちょっとね、まあ皆さんもというか、
うん、
気をつけるポイントなかなか難しいかもしれないですけど、まあ、忙しいって言われたら、忙しいって正直に答えるのが対策になるのか分かんないけどね、うんうんうん、もしかしたらでもね、さっきクリスが言った通り、一つのあれかもしれないですね。冷静さを持ってるっていうアピールになるかもしれない。
うん。確かに。まあ、こういうのは自分が引っかかんないと思ってる人が引っかかっちゃうんで、
うんうんうん、
そういう過信はダメですよね。自分は絶対引っかかるかもしれないって思ってる方が いいと思いますね。僕もそう思ってるから。
うん。
うん。そう思っとく方が安全だと思いますけど。
うん。
ね。
あとは、国家権力に対して、こう、権威性を持たないってことですね。
いや、本田さん、その話を聞くとさ、前も言ったけどさ、その、大学生じゃねえな、社会人になった後で、すごい警察に反抗的な人がいてですよ。うん、なんか、まあ、とある、その、お芝居のお手伝いをしてたんですよね。
うんうん、
その、なんか、ホームページ作ってあげるとか。で、その、一緒になんか、活動してた、僕よりかもう何歳か若い人だったんですけど、
うん、
車でちょっとその小道具を運ぶっていうのに付き合って、僕は助手席に乗って、東京の、まだ東京に行った時にね、東京の道を走ってたら、その、検問があったんですよ。
うんうん、
で検問見て止まった時に、まあ、僕なんて本当です。検問はもうね、その、警察に従うものって頭があるからさ、
うんうん、
あ、ご苦労様ですって気持ちなんだけど、その助手、運転してたその子、その、ね、若い子が、あ、何まずタメ口、そう、年上で、確実に年上であろう、その警察官の形で、え、何みたいな、タメ口で、え、なんでなんだ、その、いや、別にいいでしょみたいな、すごい、この、なんか、そんな感じで行くのって思った、その当時ね、僕も若かったから、20代とかだったんで、うん、いや、こう、そういう感じで行く人がいるんだなって、ちょっと正直思ったんですよね、その時ね。うん、だってそれまで別にその人は自身は僕とは楽しく会話してるんですよ。そんな普段からそういう感じじゃないの。その急になったからさ、びっくりしちゃって。
ああ、変貌した感じよね。
うん、おーと思って。お酒飲んで変わる人みたいな感じになっちゃって、おーみたいな。
すごいね。まあ、そう、反抗する必要ないですけどね。
うん、まあ確かに確かに。う
ん、はい、あまり過剰に権威をね、持たせちゃうとね。う
ん、確かに。
びっくりしちゃうんで。
はい。あと最近の話題で言うとですね。
はい。
昨日、収録は今6月21日にしてますけども、
うん、
6月20日にですね、公開になった映画、28年後を、
はい、
私と永山さんと、
うん、
あと、藤原弘さんと帽子と、
うん、
あと、T 君と、
うん、
見てきました。いやー。
見てきた。
急にね、僕が、あ、なんかもう今週公開だし、永山さんと行きたいなと思って、永山さんに行きますか、つって、言って、あ、行きましょう行きましょうってなって、なんかどうせならちょっと何か声かけるかと思って、声かけたら、ね、意外と人が集まってくれて、
うん、
はい。ワイワイ見てきましたね。
ワイワイ。なんか久しぶりにこうワイワイ。
うん。やっぱ映画見てね、見終わった後にみんなでちょっとワイワイ、感想を言い合ったんですけど、やっぱいいっすね、あの時間ね。
そうですね。感想会をする時間ね。
うん。
まあ、その題材がその28年後で良かったかどうかっていうのはあるかもしれないけど。
はい。
うん。そもそもさ、前提としてさ、みんなこう、前作前々作とかが好きでとかさ、そういうこう文脈があっての今作だったら、うんうん、まあ、それはそういうか、ですよねって感じだけど、
はいはい、
全然皆さん見てなかったじゃないですか。
見てなかった。うん、なんなら誘った僕が見てなかったから、ね。
なんだったらクイさんも見てなかったところが判明して。
そう。
あれクイさんも見てなかったんだと思って。
慌てて見ました。ちゃんと行く前に見ました。自分で言って、うん、もう完全に見たつもりになってたんだけど、あれと思って不安な気持ちになったらさ、やっぱ見てねえじゃん、やっぱりと思って。うん。ちなみに何の映画かっていうと、
その話をしないといけない。
その、今回見たのが28年後っていう年なんですけど、一番最初の映画が2002年に、ダニー・ボイル監督が撮った28日後。
っていう。2002年だよ。
2002年ですね。
今の23歳とか24歳の子が生まれた年ってでしょ？
確かに、
うん。
僕らが何歳ぐらいですか？今から。
20歳ですも
ん。え？ 20 代か。
20代前半。
そうか。あ、2002年ってあれだ。日韓ワールドカップだから、僕が就職した年だな。あの年か。
そういうことですね。
そういうことですよね。うん、で、2007年に、その28週後っていう、
うん、
その日後から28週後。で、これは何の映画かっていうと、イギリスでと、ある、その、なんか猿が特殊なレイジーウイルスって言ってましたっけ、
うん、
レイジーなんとか。
レイジーウイルスってね、うん。
うん。その、凶暴化するウイルスに感染している猿を、原虫の猿を、こうなんか過激派な反共保護団体的な活動してる人たちが勝手に逃がしちゃって、
うんうん、
その猿が人間を襲って人間にそのレイジーウイルスが感染すると、そうすると感染した人はもうすぐなんかもう血ヘドを吐いて、
うん、
なんかもういかそのなんでゾンビみたいな感じになっちゃってね、生きる屍みたいにな
って、理性を失って、またその他の人間に感染をさせに行くっ っていう風になっちゃうんですね。
でもこの感染速度が異常に速いからさ、その、もう噛んだら即感染みたいな感じ。
うん、そうそう。
だから、もう爆発的に広がっちゃって、で、28日後は、その、最初の感染が起こってから28日後っていう設定で、パッてあるその主人公の人が病院で目が覚めて、
うん、
その人はなんか全然そのウイルス関係なく、自転車のメッセンジャーでなんか多分事故って病院に担ぎ込まれて、病院でこう寝てて、
うん、
で、気がついて起きたらなんかもう、周りがもう終わってるみたいな感じが。
そう、廃墟、誰もいない。あれ、誰もいないじゃんと思って。ハロー、ハローって言って誰もいないよってなって、で、あ、誰かいたと思ったら、もうレイジーウイルスに感染してる。なんかゾンビだったみたいな感じのところから始まるわけですね。
始まる、うん。うん。そうそうそうそう。で、まあ、その、そこでこうサバイブしていくっていうのが、まあ、その最初の作品ですと。うんうん、で、2作目はその2028週号で、その、何ね、感染をこれ面白いのが、そのゾンビじゃないんですよね。感染者なので、
そうですね。
人間なんですよね。
うんうん。
人間っていうか、その、ゾンビじゃなくて生きてる人がおかしくなってるっていう設定なので、
うん。
お腹が減るわけですよ、
うん、
その生命活動を維持するためにはやっぱりこう食べたりしなきゃいけないんだけど、理性が失われると当然その仕事なんかしないわけで、ご飯も作ったりしないわけで、うん、その感染者が一気にバーって広がっちゃうと活動ができなくなって餓死していくみたいな、
うん、
でそのロンドンで、感染者が一旦減りました。でその爆発的に人が増えていっぱい亡くなったけど、一部安全なエリアができたんでそこに戻ってきていいよって言って、こう外からね、その逃げてた人たちが戻ってきたところで起きる事件みたいな話。
そうですね。それが28週後。
8週後。うん、で、今回は28年後です。その最初の感染が起きてから28年後どうなったかっていう設定で、
うん、
まあ、ここからちょっとネタバレに踏み込んでいくので、まあ見るっていう人は別に聞かなくてもいいので、もうここで、一旦もう、はい、あれしてもらっていいんですけど。
まあ、第1作目のこれ監督が、ダニー・ボイル監督。
ダニー・ボイル監督。
うん。スラムドッグミリオネアとか。
あれよ。
トレインスポッティングとかね。うん、そう。トレインスポッティングとか。スポーンって抜けて
たね。トレインスポッティングが出てこなかったね。二、うん、人でもね、うん。
トレインスポッティングとかね。スティーブ・ジョブズとかね。
脚本がね、アレックス・ガーランドっていう人が、
うん、
担当してて、この人は僕が去年見た、すごい良かった映画のシビル・ウォーとかの監督脚本。
シビル・ウォーも書いてるし、僕結構好きなエクス・マキノっていうね、ロボットの、
ね、
うん、監督もやってるの、うん、
そうそうそう。で、そのタッグが今回ね、その2作目は違うんだけど、今回そのタッグで28年後やるっていう。
うん、復活と。うん、タッグは復活と。だいぶ時間経ったなって感じですよね。
うん。で、なんかさ、その、いろんなインタビューとか見ると28日後の続編って言ってて、あ、28週後はどうなってんのみたいな。なんか28週後がさ、
うん、
一応そのダニー・ボイルが制作組織してるから、別になんていうの、全然違う人が作った映画じゃないんだけど、
そうだね、
なんかなかったことになってるじゃないですか。
そうですよね、うん、
でなんでかなって思ったって、その見るまでなんでって思ってたんだけど、ちょっと設定の面でね、28週後があると、今回の映画、ちょっと若干つながりが悪い部分が、ちょっとだけあるんですよね。
なるほどね。確かに。言われてみればそんな感じですね。
うん。だから、ちょっとなかったことにしてんのかな、的な。
ああ、なるほど。
ところが
ありました。だから28週後、まあ、スピンオフっていうか、ちょっとサブストーリーというかね、パラレルワールドの、
そうね。
映画だったってことなのかな。
映画だったってことになるのかな。
うん。
うん、で、ややこしいことに、28年後っていう、この28年後自体が三部作構想があるってことですよね。
そうなんですよ。28年後、今回公開されている、この6月20日に公開されているのが、28年後の第1作目で、うん、第2作目が2026年の1月公開予定と。
うんうんうん。
いうふうになってて、その後も一応作る予定があるよっていうのは、公にされてるんですけども、しかもさらにわけわかんないのが、次の作品はまた監督変わっちゃうんだよね。
監督変わっちゃうんですよね。うん。
そこ大丈夫かな見る前も大丈夫かなと思ったけど、見た後にその大丈夫かなって気持ちがより強くなりましたね。
一応脚本は一緒らしいですけどね。
うん。
監督は変わる。
うん、そうですね。そうですね。で、まあ、28年後は、最初結構期待せずに行ったんですよ。
うん。
うん。結構トレーラー見た感じだと、
うん。
なんか結構なんか、でかくなってんじゃん、みたいな。感染者が。ゾンビ側が。ゾンビって言いますけど、その、便宜上ね。
感染者がね。
便宜上、そのゾンビって言うけど、うん、そのゾンビ側がでかくなってって、このパターンをやべえなっていうのがあるわけですよ。例えば、バイオハザードとかも、
うん。
だからどんどん最初はなんかその純粋なゾンビ映画っぽい感じのところから始まったけど、
うん、
なんかもうそのゾンビ側がもうわけわかんない強さとかさ、なんかこう能力みたいな感じになっちゃってさ、
うんうんうん、
それはそれで面白いんだけど、ちょっと僕が求めてるゾンビの映画とちょっと違うなみたいな感じにやっぱりなっちゃってたから、はいはい、あ、そっちに行っちゃうのかなみたいなところがあったんで、
はいはいはい。
ね、そのゾンビのパワーのインフレとかさ、スピードのインフレとかさ、うん、量のインフレとかあるじゃないですか。ワールドウォーゼットとかみたいなやつの。あっちかーみたいな感じの、こう、気持ちがあったんで、結構なんか、あんまりこう期待せずに行ったんですよ。ダメージを、傷つくのが嫌だったんで。
うん。
うん。でも、蓋を開けてみたら、すげえ良かった。
いや、僕もすげえ良かったんだよな。
うん。
だから、ちなみに言うと、なんだっけ、ロッテントマトでしたっけ、うん、では、だいぶ酷評らしいですけど。
あ、酷評なんだ。
酷評らしいですけど。
あ、酷評なの。
評価が低いらしいですが、僕はめちゃ良かったですね。良かったですよね、中山さんね。良、
うん、
かったよね。
ロッテントマト今いくつなの？
あれ、ロッテントマト評価低くない
の？いや、でもそんなに低くないよ。
あ、ほ
ん
と？
うん、90% トマトメーター。
あ、ほんと？あ、うん、じゃあ良かったよかった。
ドッテンしてないですよ。
あ、じゃあいいや。
うん、
トメイト、フレッシュトメイトでした。
フレッシュでした。腐ってなかった。
あ、よかったよかった。
うん。いやー、僕はでも、いやもうよかったよかった。全然よかった。なんかもうなんだったら、その今まで見たその、8日後、28日後、28日後、28日後、28年後、まあもう今一番良い、いいっすね。
あ、今一番、
うん。
僕も結構そうかもしれないな、
うん。
結構珍しいパターンですよね。こういうのって絶対良くないというかさ、失敗する。パターンでもあるじゃないですか。
うん。うん、だからその28年後見てから28日後のことを考えると、うん、あれはまあゾンビ映画としてというよりは、なんかめっちゃ音楽感かっこいいロードムービーだったなって気持ちに今なって、聞きつつあるぐらい、
うん。
28年後のインパクトがでかい。
その、あ、なるほど。
うん、
なるほど、なるほど。あれはだからゾンビ映画じゃなかったんだなって思うぐらい、
そう、
今回の方がゾンビ映画だったみたいな。
僕はなんかゾンビ映画ってこうバランスがあると思ってて、ゾンビ成分と人間ドラマ成分みたいなのが、の割合があるんですよね。
はいはいはい。
で、こうどっちが多くても、こう、良くないみたいな。
あとその、挟まってる感覚、その、まず最初に人間ドラマががっつりあって、後ろだけゾンビとかさ、
ああ、そうそう。
こう交互にこういい感じにミルフィーユされてる感じ、そのね、厚さもあります
し。そうなんですよ、そう。コース料理的なさ、
うん。
うん。構成になってないと、やっぱ完成度をなかなか上げにくいっていう難しさが僕はあると思っていて、うん、で僕は28日後はそれがいいと思ってたんですよ、結構。そのバランスが。うんうんうんうん、だから良いなと思ってたけど、うん、で、やってその後に結構その、ね、ゾンビ分が多いというか、エンタメ成分が多いのを結構見てきた中で、今回の、さっきの言った通り期待が低い中見に行ったら、まあ、その期待が低かったっていうスパイスもちょっとあるかもしれないけど、
うん、
まあ、これは美味しくいただけましたみたいな感じでしたね。
いやー、確かに。まあ、今回のね、その設定が、まあ、28週間なかったことになってるんで、
うん、
イギリスが感染で、感染者が広がりましたと。
うん、
で、ただ、ヨーロッパは、その感染者が広がることは阻止できました。
うんうん、
だからもう、イギリスがもう封鎖されてて、あの島国なんでね。
うん、誰もそこには入れないと。
入れない。その周りもその巡回線が回っても、なんか出てこないからチェックしてる。
そうそうそう。うん。で、入ったらもう、人が仮に入ったとしたらもう出てこれないと。
出てこれない、
うん。
っていう中で感染者と非感染者が共存というか、まあ、そのそこにいるわけですよね。で、うん、非感染者たちは自分たちでコミュニティを作って、こう、独自に生活していると、
うん
に。っていう設定がまずあって。
そうね。
そのイギリスの中のさらにこうちっちゃい島みたいなさ、ところにこう人が集落を作ってて、
うん、
都合のいいように、ね、干潮になると本土に続く道がこう、ささーっとこう海の中に出てくる。で、その、
そう、ね、天の橋立てみたいなところでね。
あ、そうそうそう、天の、うん、まさしくそうそうそう。うん、で、こう、親子で、なぜか本土に、こうね、なぜかっていうか、その、成人の儀として、こう。
そうね、12歳。まあ、12歳だいぶ若いと思うんだけど、
うん。
まあ、若いんだけど、一度本土に行って、まあ、その、度胸試しじゃないけどね、そういう感じの設定なんですよね。
そうそう。
それで帰ってきて、一人前の男みたいな感じでしょうね、きっとね、あれはね。名言はされてなかったけど、なんかそういう感じ。
そういう感じ。うん、で、武器もね、基本的にその物資がその自給自足になってるから、うん、高度なものはなくて、もう弓矢で戦ってましたよね。
そうなんですよ。いや、あれもよかった。だから、こんだけさ、その武器とかがこうインフレしてる状況で、
うん、
弓矢で アヤマヒーローですら、さ、猟銃出てきたわけじゃん。日本国内のさ、ゾンビ映画としてもさ、
うん。そうね。
それがさ、こう弓矢でやっていかなきゃいけないみたいなさ、うん、この縛りっていうのも、まあ、僕は良かったですけどね。
いや、良かった。良かったし、うん、その、僕も良かったな。その弓矢でやってて、なんかその、ともするとさ、なんかファンタジーの世界とか弓矢だから、
うんうんうん、
とか、その昔の話みたいな風にも、ちょっとこう、なんか自分の今いる世界とはちょっと違う世界の話だなっていう風に見てるんだけど、途中で軍隊が一緒に出てくるんですよね。
そうそうそう、そう。その
近代兵器を持って、うん。で、スマホを持った人が出てくると、うん、途端になんか、あ、今の話なんだっていうところに急に繋がって怖くなるっていう
の
さ、
ね。あれもね、なんかその、面白かったですね。
うん。
うん。結構僕もそう。
って思いましたね。
着てる服とかもなんかちょっとこう古臭い感じだから、
うん。
なんか本当にともするとこう中世の映画みたいな感じで、まあたまにそういう、わざとらしくそういう映像も挟まれたりとかするから余計に僕らの中にそういうのがこう刷り込まれてくるんだよね。
うん。
でもそこにこう急にスマホでなんかインスタの画面とか出てくると、あれ、今じゃみたいな。
でさ、面白いのはその12歳の男の子は、まあ、28年後だから当然その感染が始まってもう世界がそういう状態になってから生まれてる子供なんで、うん、その今の我々の常識を知らないわけじゃないですか、
うんうん、
そのスマホも知らないわけだし、
そうね、うん、
ね、なんだっけ、あの兵士のさ、彼女のインスタの写真見てさ、なんか唇が腫れてるからこの人はなんかのアレルギーなんじゃないか。
貝のアレルギーだって言ってね。うちの村にもこんな人がいるけど。
いるっつって。うん、いや、これは今のゴージャス、これがゴージャスだろうって言ってね、唇のあの整形でこう、大きくなってるやつを見て。あれ、ちょっと面白かったですね、あそこのシーンね。
うん。
そのなんか今、やっぱ昔、なんか映画の作り方もすごい面白かったし、そのね、うん、今の時代との地続きなんだなっていうのをちょこちょこ見せてくるのも良かったし。
うん、
ね、いや、いいですね。なんか今回さ、なんかあの記事を見たんですけど、
うん、
なんか iPhone を20台ぐらい同時に使って、あの昔あのマトリックスがデジカメを使ってこうバレットタイムっていう、
はいはいはい、こうぐるって回るやつ ね、時間を止めて回る、
ああいうシーンを撮ったっていうのの似たような感じのセットをさ、うん、iPhone を20台ぐらいこう並べてやったいいシーンがあるって、
うん、
ダニー・ボイルが言ってるらしいんですけど、長山さん、覚えてます？そのシーン。
いや、一箇所、あの、ありましたよ。バレットタイム風のシーンが。
ありましたっけ？
ありましたよ。うん。で、あ、これなんか、この2025年にこのバレットタイム風のエフェクトするんだって思って、そのなんていうのかな、その、こう、あの、レトロテクノロジーっぽい感じの感覚で、かっこいいみたいな感じに僕は、うん、あの、勝手に、あの、納得した。
あ、思った。あ、そうなんだ。
うん、今、あえてこれですみたいな。
そうか、そうか、うん。ちなみに、バレットタイムは1999年なんで、あれ、だから、2002年のその、28日後の時にはもうすでにあった
んですよ、ね。あ、じゃやりたかったんじゃん、
実は。
うん、何ボイル監督も、いや、もう、やりたかったけど、今やっちゃうと、もう絶対、マトリックスじゃんってみんなに言われるから、できねえと思ったけど。
確かにね、その3年だとちょっと思われるけど、
うん、
20年くらい開けたら、まあ、そうか、そういう感じになるか、なるんだ。確かに。
今ならできるみたいな。
うん。
しかも iPhone でできるみたいな。
iPhone でできるぞっつってね。いやー、やったんでしょうね。あ、そうか、そうか。そう、もう一回見たいな。
ありました、そのシーン。そういう感じのシーン。うん、いや、でも映像も良かった。いやー、なんかね、
うん。よかったですね。なんか、なんだろうな。なんかね、良かったんだよ
な。ああいうの、ああ、ダニー・ボイルか、と思いましたね。
なんか本当良かったんだよな。もちろんグロいシーンもいっぱいあるし、なんかさ、
そう
感染者、
そうそうそう、う
ん、ね、この感染者今回なんか全員、ほぼ全裸で出てくるじゃないですか。
あ、そうなんですよ。進撃の巨人だってみんな言ってたけど。
言ってた。進撃の巨人なのよ、うん、本当に。動きとかね。
うん。
で、わけわかんないシーンもいっぱいあるんだけど、なんか、情緒的というか。
いやー。音が良かったな、音楽
と。音が良かったですね。
確かにね。結局これもあれかな、音楽の。いいロードムービーになっちゃうのかな。
ロードムービーなの。
ロードムービーじゃないんだけどね。今回その成長物語みたいなね、その主人公の成長物語みたいな感じ。
うん、まあ親子の話みたいなところもまあ僕はすごい自分に刺さりましたけどね。なんかこう、ま
あ、そういうのもあるのかな。自分が親になったっていうのはね、うん、うん、あるかもしれないですね。テーマ性として。
まあ結構子供っていうのはキーワードだったじゃないですか。
そうですね。
次の世代みたいな、うん、そのまあ今回そのなんだっけ、本土の方に肝試しというか。 男度胸試しに出かけるのもお父さんが子供を12歳の子供を連れて、
うんうんうん、
いろんなことを教えながら、あいつはこんなゾンビだ、あいつはこんな感染者なんだって教えながらで、
うんうん、
ね、自分の息子にあいつをいて、いう意味でいて殺すんだとかってこう言って、うんそう
ね、一人前にするためにね。
そうそうそう、やっていって、それはこれからね、この厳しい世界で生き残っていくためには、教えるしかないし、
うんうん、
いわゆる親から子への教育みたいなところもある。うんでしょ。であともう一個なんか赤ちゃんがなんかね、その細かいことは言わないですけど赤ちゃんが出てきたりとか、
うんうん、
こう世代をどうつない、生をどうつないでいくかっていうところと死をどう迎えるかっていうところはすごいテーマとしてこうあるんだろうなっていうのは感じましたけど。
そうですね。なんか帰り藤原宏さんとちょっと話を、
うんうん、
クリさんとかと別れてかもしてたんですけど、なんかゾンビ映画ってそもそもそのロメオが撮ったゾンビ映画からかそのが割とこう、リスペクトされて今までずっと続いてるみたいなとこはあるじゃないですか。
うん。
あ、まあ、あると僕は思っていて。
うん、ありますよ。その、もともとね、その最初のね。うん、
で、やっぱり当時撮られた時も、ちょっとこう、映画自体に批判性、社会批判性みたいなこう、持つみたいなところがあるから、
うん、
なんかその、もうめちゃめちゃエンターテインメントに振ってる、あの、ホラー映画としてのゾンビ映画みたいなのもたくさんあるけど、まあ一部こう、そういった社会批判を内包してるみたいな作品とかもこう、うんうんポツポツとあったりするんですよね。で、僕はなんかこの28日後、28年後は結構その、それ系になのかなと思っていて、
うんうんうん、
なんかこうね、何かしらのその規範めいたメッセージみたいなのを、まあ、内包してる感じは、その、まあメッセージ自体がどうかは別としても、その様式美みたいなところはいいなと思っちゃうんですよ。ゾンビ映画ってそういうもんだよな、みたいな。
うんうんうんうん、
そういう、こう、何かしらのメッセージ性をやっぱりこう、込めたいよね、みたいな。
そう。なるほどね。うん。
というのがあって、で、今日もね、英国の議会で、
うん、
その、安楽死を選ぶ権利を認めるみたいな、うん、可決されてたんですけども。
あ、今日。
そうそうそう。で、もしかしたらこういう議論みたいなのが、あまあ、イギリスの、その、中にあって、
うんうんうんうん、
でそういったもの、その生と死みたいな、さっきクリスさんが言ってた、クリスさんが言ってたような話とかも、
うんうん、
まあ実はその当事者であるイギリスの人とかを見ると、もう少しこう、あの、自分の生活に近いような、
うんうんうん、
感覚もあるのかなとかっていうのを今日ニュースを見てね、思ったりはしましたね。
そのね、まあその映画見てもらうとわかりますけど、いろんな死の迎え方がある中で、うんうん、あ、こういう、その、この世界の中でこういう死に方を選ぶ、まあするんだっていう、でそれが、やっぱまあ死ぬってことは基本的にもうね、命はなくなるから悲しいことではあるんだけど、
うん、
その選択としては、その世界の中ではすごく幸せな形なんじゃなかろうかって一瞬思っちゃうというかね、
うん。そうね。だからなんか逆に言うとさ、うん、こう普通に死ねない世界なわけじゃん。
うん。
で、今の社会もさ、ちょっとこう、ふと見るとさ、そういうところもこう、あるじゃないですか、うん。いろんな戦争が起きてたりとかさ。
確かに確かに。うん
なんかその普通に死ねなくなっちゃうシビアというか不幸さというかさ、
うん、
そういう話もね、まあ、
普通にってのはそのなんかね生きててなんかその病気になったりもせずにこう老衰で
寿命を迎えてっていうね意味はね、
うんうん、
とかね考えちゃって、うんまあ、僕これはまあ僕が多分過剰にそれを汲み取ってか感じてるところもあるとは思うんですけどもまあでもそれはゾンビ映画の様式美として結構良いポイントの一つですね。あとですね、ダニー・ボイルは僕はその28日後でこうゾンビを走らせる。まあゾンビを走ったのは別にあの28日後が多分一番最初じゃないとは思うんですけども、
うんうん
走らせたわけですよ。で、まあ。
こうゆっくりこう、ゾンビってそれまであーって言いながらこう、
で、
のそのそってくる。
うん、で、もともとはさ、そのゾンビはさ、こうゆっくり来るから怖いっていうかさ、ゆっくりのくせに、なんかたくさん揃ってショッピングモールに押し寄せてくるから、うん、その一つ一つはこうちっちゃな力なんだけど、あの、うん、集まると怖いみたいな。それがその大衆のさ、あの、怖さとかさ、愚かさとかさ、そういうのにこうちょっとこう、の表現みたいなのがこう繋がってるところがこうあったと思うんですけど、走っちゃったらさ、なんか走るんだみたいな感じになっちゃうわけですよね。
まあそうね、うん。だからそのゾンビじゃないってところがまずあるじゃないですか。
そうそう。
もともと感染者だから、健康な人間が過剰なそのなんかエネルギーを得て、元気になっちゃってる状態みたいな。
そうなんです。肺になっちゃったよね。
うん。もとはね。そうそうそう。
もう今回ね、めっちゃ遅いのが出てくるんですよ。
だいぶやばいっす言いましたね。
そう、めっちゃ遅いやつが出てきて、これで平均スピードでこれ原作に戻ってきたなみたいな。
あー、なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
で、うん、過剰に
こう、まあ、もちろん速いのもいましたね。速いのもいましたけど、
スピードのインフレを、こう、平均スピードで抑えてくるっていう。
平均で抑えてくるっていう。
うん、あ、こう、なるほど、そういう切り口があったかと。全部が遅かったらね、もしかしたら今の時代性に合わないってなるかもしれないけど、そっか、平均で落とすのかと思って、トレーラー見ただけだとね、うん、巨大化する、速くなるみたいな感じの気持ちでいたのが、
うん、
あの、そこでこう、ちょっと僕の中ではこう、救われたというかね。感じがあって
。なんかその、いろんなバリ、やっぱこう、多様性の時代だからさ、今ね。バリエーションがあって、その。
遅くてもいいんだよ、みたいな。
いや、一作、いや、遅くてもいいんだよ、じゃないんだけど。一作目やるから、その、スピードとかさ、その、わーって来るやつを。
それがだから新しかったりとか、多様、まあ、ある種、その当時の、あの、多様性の幅を広げるっていう表現だったのね。うん、
で、今回は、その、もう、いろんなものが出尽くしてる中で、やっぱその、ね、ダニー・ボイル自身も、もう、いろんな映画撮って、
うん、
いろんなこうことが一本の映画の中で遅いのもあり早いのもあり、
うん、
なんかよくでかいのもあり、うん、っていうのをうまくこうコース料理としてまとめるもうだから手腕があったってことなんですね。
そう思う。いやあの新しいあの遅いゾンビは、
うん、
これ一つのゾンビ映画のタイムラインの中ではあの、うん、一つの点を打ってますよ。この出現は。
高山さん、よっぽど、あいつ気に入ったんですよ。あの、スローローです
ね。スローロー。いや、もうめっちゃ、いや、あれは、本当に、あの、歴史に残りますよ。ここに表現が、こういう歴史、あの、表現されたっていうのはね。
はいはいはい、はい
うん。しかも、まあ、ちょっとあんまりもうこれね、完全にネタバレで言っちゃうんだけど、うん、家族なんだよね、スローロー。
あ、そうね。うん、ファミリー
なん
ね。
そうなんだよ。だ感染者だからさ、一応なんかその、うん、一応人間らしさもちょこっと残ったりするんですよね。
うんうんうん、
うん。うん。多分、そういう、ところが残ってたりとかっていうところも含まれていて、だからあそこはまあなんかちょっと掘りがいがあるキャラクターだなっていうふうに、でその割にあのトレーラーとかさあのポスターとかにも出てくるさ、うん、花畑に出てくるあの痩せ細ったゾンビの、
はい、
あの
あいつね
存在の軽さっていうのは逆に、もうこれ、うん、逆にちょっと、
確かに。
際立っちゃって。いや、え、あの、でも、あれはね、もう映像ですね。映像がね、あの、対比ですよね。美しい、うん、自然の美しい花畑の中に、ああいったその人間、ある種グロテスクなね、生命がいるっていうところの対比が、まあ、面白いっていうところだと思うんですけど。うん。
いや、でも、我々相当に気に入ってますね、この28年後ね。
だから、次監督変わるのが、うん、
ダニーボイル撮ってよっていうね。
すげえ心配なんですよ。
ダニーボイルなんで撮らないのよ、次のやつをっていう。うん、
しかも一応まあほら最後にさ、その、ゾンビ映画らしくさ、あの次、うん、まあゾンビ映画っていうかさ、まあ次に繋がるからさ、こう伏線をこうバーンって仕込んでくんだけどさ、うん、それが半端ないじゃん。なかったんですよ。
最後のね、
うん、
急に最後になんかすごい胡椒たっぷりのなんか。
そう、なんだこれみたいな感じ。
うん、うん、みたいな。なんかこうご飯食べてたらなんかこう急になんか、サプライズの何かがこう仕込まれててパカッと開けて、なんでこれっていうのが最後でありましたね。
うん、
確かに。
そういうこともあった上での次の監督だから、
うん、
僕が次の監督だったらもう泣いてるもん。いや、撮れないっすよ。これ無理っすよってなると思う。
でも、ダニーボールなんで撮らないんですかね。
何なんだろう。
忙しいのかな別に次の映画はってことないでもないと思うんだけどな。意外とだから、三部作って言ってて、今まだ二作目までしか、あの、公開されてないから、
うん、
三本目の準備をしてるのかもしれないですけどね。いや、わかんないけど。知らんけど。
本当に28年後になるのかな三部作の一番最後。
2030年か。2002年から28年後の。
うん、
一応映画の中のタイムラインは2030年なんですよね。だから28年後だから。
うんうんうん。
一作目確か2002年だったような気がするから、うんうん、そうなるのかな。そこに合わせてくるみたいなね。いやー楽しみですね。
いやーどうなんだろう。
はい、
どうなるかな。まあ心配してもしょうがないけど、
あのぜひともあのゾンビ映画別に苦手じゃない人はぜひとも見てほしい。
まあこれはでも分かれるね。あのこんだけ熱量を持ってめちゃめちゃ久しぶりになんか僕映画に対してこんなに長い時間話してる気がするんですけど。あ、じゃあ中山さんが面白いっつってから行くかなとかって思うかどうかは、ちょっと、あの、冷静になって皆さん考えた方がいいと思います。一応なんか、ね、血めちゃめちゃ出てくるし、
なんだこれって思う人がいっぱいいると思うんですけどね、
うんうん、もうエロさもグロさもナンセンスさも全部入ってるから、これなのみたいな、長山が進めてんのこれかよみたいな感じの気持ちになるかもしれないので、まあちょっとその辺は人を選びますよっていうのは一応こう ね予防線を張っておきたいなと思うんですけども、
うん、はい、まあ、また見た人いたら感想だったりね、どっかで、ね、ツイッターでもお便りでもいただけると嬉しいですね。い
や、うん、嬉しいですね、
はい、うん、はい、で最後に今日は、お便りをちょっと紹介して終わろうかなと思います。
はい、
はい、お便りです。畑本さん、おっさん FM の永山さん、クリスさん、いつも楽しく拝聴しています。エピソード349、ギターよもやま話、音楽への取り込みやアルバム制作への構想がとても面白く興味深く聞きました。チョヨンゴさんの自分で曲を作りたいという思いや、サビだけ作って反応が良ければ続きを足すといった柔軟なアプローチにすごく共感しました。 AI 活用への意欲を含めて新しい挑戦を応援しています。みんなでアルバムを作る構想にもワクワクしています。俺がオリジナルだから俺が正解という言葉にも強い覚悟を感じました。アルバム制作の進捗などまた番組で聞かせてもらったら嬉しいです。完成を楽しみにこれからも配信を応援していますということでございました。ありがとうございます。
またクリスが言うからさ、
言うからね、
アルバムまだですか、ま
あ、自分で、自分で自分を追い込んじゃってんな、
うん、
まあ次のあれですね、文学フリマまでまだ時間があるからな。
そんなないよ。
ないね。
うん。
2曲だけ作って8センチシングル売ります。
アルバムじゃないやつね。8センチ。
確かにアルバム作るっつってね、シングルだったらよくないな。
うん、うん。でもシングルって今制作できるのかな、紙の
あれで
パカって開くやつ。
パキって折るやつね。うん、あれで、ね、できないかもな。巻きし、
シングルじゃん。なんでそのお呼び越しなんですか。
アルバム、ミニアルバム。ミニアルバムあったよね。ミニアルバム
ってありましたね。
だシングル、巻きシングル、ミニアルバム、アルバムだから。
その境界線、微妙なところですね。
微妙なところがあります。それでさ、その曲で思ったんですよ。その先週ね、永山さんがパンチライン、いいパンチラインの校舎じゃん。人生はワンカット。
うんうん。
あれ曲になるなと思ったんですよ。
おうおう、いいですね。
人生はワンカットなんてもう良くないですか、
うん、
と思ったんで作ります。
お、ぜひ使ってください。
はい。お楽しみに。はい。また完成したらどっかで、ちょっとね、完成したらと持ってきますんで。はい。完成しなかったらなかったことにしますんで、よろしくお願いします。はい。はい、そんなところでしょうか。
はい、
今週はね。
ありがとうございます。はい、だいぶ今日ちょっとあれですね、熱くゾンビ映画について話してしまいましたけども。
はい、よかったですよ。はい、ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。